もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
79です。
79。
はい。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
74です。
74歳。
はい。
お子さんは？
2人おりまして。
はい。
47と。
はい。
44ですね。両方とも男です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか。
次男の方の。
44歳の方ですね。
はい。
はい、
そうですが、部屋がね、もう本当に汚いんですよ。それで、もう今までも何度も何度も、きれいにしたら汚くし、それを何度も繰り返して、散々私も言ったんですけど、本人は、バジ、豆腐、ぬかにくびで、ちっとも治んないんですね。それで、まあ44にもなるからね、今更ということもあるんだけど、専門的な方に何か浸透でもいただければなと思って。
この44歳の息子さんは今一人でいるわけですね。
ね、一人です。
で、アパートの部屋がめちゃめちゃで汚されていると。
そうなんですよね。
で、あなたとしては随分注意をしてるけれども、言うことを聞かないということですね。
そうですね。もう注意どころか、もうしょっちゅうきれいにしたりはしてるんですよ。
しょっちゅうきれいにしてるということは、あなたが行ってきれいにしてるということですね。
もう二人でね、きれいにして、その時ははいはいって言うんだけど、全くまた同じことを繰り返すんだよね。
本人が自分できれいにしようという気がないわけですね。
そうなんですよ。もういくら言ってもダメなんですよ。
例えばね、きれいにしろ、はい、きれいにしろっていうことではなくて、うん、あなたがこの44歳の息子のところに行った時に、
うん、
今日はきれいにしているじゃないかっていう、実際はそんなきれいにしてなくてもちょっと相手が努力したっていうことが見れたら、そのことを褒めるっていうことはしました？
あんまりその行かないもんですから、例えばアパートを出るとかそういったのを 2,3 回経験してるんですけど、そのたんびに出るときに行ってみると、もうめちゃくちゃ部屋がもうゴミ部屋なんですよね、
うん、
それでアパートを明け渡すときに、うん、まあ、これはダメだ、きれいにしてから渡してするんですけど、しばらくしてまた同じことを繰り返すんですよね。
そうするとあなたから見ると、うん、行ったときに部屋がめちゃめちゃに汚れてると、
そ
ういうことですね。
はい、学生の頃からうちの自分の部屋はもう本当に汚くて、それがずっと続くんですよね。
ずっと続いてるというのはどのぐらいの長さですか？
小学校から中学から高校から、自分の部屋はもう本当ゴミだらけなんで、もうあんまりにも見てひどいとしょうがねえやつって、俺と二人できれいにするんですけど、その時は、
うん、
まあ、しばらくするとまあそれがもう今44にもなるけど、やっぱりアパートの部屋はそういう調子なんですよね。
小学校入る入らない頃からだったら、部屋は片付けるもんですよというしつけはあまりなかったわけですね。
とにかくきれいにしなさい、きれいにしなさいはとにかく口すかくは言ってきましたけどね。
で、わかりました。今日のあなたの相談というのは、
はい、
44歳の息子さんが自分の部屋をめちゃくちゃにして、いくら言ってもきれいにしないと、どうしたらよろしいでしょうかということね。
そういうことでございます。
はい、大変難しいその相談だと思うんですよ。あなたもいろいろ努力してもきれいにしないわけですからね、はい、今日はあの心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします、はいはい、
小学校の時からお父さんはそのことが気になって気になって、まあしょうがなかったわけですよね。
そうですね。
でも今ほとんど一緒に暮らしていないわけだから、
はい、
基本的に言えば勝手にやってろっていうにも思えないわけですか。
そうですね、もう44もなるわけですから、今さらと思う気持ちもあるんですけど、
確かに今さらって感じありますけれども、これは私から見るとね、お父さんが言えば言うほどそうならないと思うんです。それはなぜかわかりますか。まずうるさいことを言えば言うほどうるさいへの抵抗があるわけですよ。だから片付けたら親に負けたことになるのよ彼は。
そんなもんですかね。
そういう気持ちになるんです。人って意地を張るから。これが一個。そしてお父さんの方も綺麗にすることで自分を認めさせようとしていたんですよ。だから永遠にこの戦いっていうかは終わることないですよね。お父さんが綺麗にしろ綺麗にしろって言えば言うほど、要するに綺麗にしろっていうことは44歳の息子のお前の判断やお前の人生に対してお前は何一つできないっていうのと言ってるのと同じことになるわけですよ。口を出しすぎるっていうことは彼の人生の介入っていうところまで大きい問題になっちゃってる気がするのよ。彼はご結婚されてんですか。
独身です。
独身。仕事はされてますか。
ええ、一応やってます。
はい。要するに自分の判断を親が信頼してくれないということで、もしかしたらまあ44でね、結婚してない人今いっぱいいて結婚するのがいいとも言えないけれども、お父さんの考えとしては結構真面目なお父さんですから、ちゃんと就職して結婚して孫の顔を見せろっていうような人生観を当然のようにお持ちだと思うんですよ。
どうですかね。
そういうことはなかった。
できることならそれはそうに越したことはないですね。
じゃあ結婚しろとかいうことも言わなかったわけね。
まあそのことは一切言わない、
ね、一切言わなかったわけね。じゃあそれに関してはまあ独自の判断であったのかもしれませんよね。はい。でもなんであれね、お気持ちは大変よくわかるんですよ、綺麗好きな人としてみたらね。でもそれはその人の自主的にやるところに価値があるんであってね、言われてやるから価値あるもんじゃないんですよ。まあしつけとかそういうことでは綺麗にするっていうことは大事だと思うしね。それ確かにお父さんおっしゃるように、例えばオリンピックのスタジアムとかね、そういうところで日本人の応援団はゴミを拾って帰るんですよ。そしてその中でもね、そんなことは係員ですね、やることだっていう批判をも受ける場合もあるし、でもやっぱり心ある海外の人には非常にやっぱり高く評価されていると、そういう美点もあるのでね、掃除をするっていうことっていうのは日本人の原点になるような重要な気持ちだ。それはよくわかるんですよ、本当に。それはお父さんの気持ちもよくわかるけど、でもこれは言われてやったら価値がないんだよ、やっぱり。本人がやっぱり綺麗にしたい、そして自分の部屋も綺麗になって街も汚れてるのが目について、自分は黙ってゴミを拾うとかっていう精神の発達をしたときに素晴らしいことが起きるわけでね。
まあそれがいつぐらいなのかなっていつも思ってるんですけどね。
だから育てるには忍耐が必要なんです。だからお父さんはやっぱり自分が綺麗好きでそれを価値を認めさせようとするから、ずっとうるさく言い続けてきたわけよ。そうすると子供にとっては敗北しかないのよ、それを認めることは。
あんまり自分が綺麗にしろ綺麗にしろってギャスかギャスか言うたちでも私もないんですけどね。
さっきまででも散々言ってきたっていうふうにおっしゃってたんでね。
まあそれはその時に、自分でそういうアパートなんかの 最後の処理なんかができないからね、うん、ほっといてもいいんだけど、それじゃあ皆さんにご迷惑かけるから、
う
ん、
そうそうですよ、
で私が出ていくしかないわけですよね。もう何と言ったか失敗と言ったか分からない
で。でもお父さんが出ていかなければ、ね、彼が品縮を買ったわけですよ。
うん、まあそうですね、
うん、そしたらやっぱりこれはまずいという可能性も開けたわけよ。
まあね、
うん、だからやっぱりどっかで彼に責任を取らさなくちゃいけないのよ、こういうことは、うん、だから子供扱いしてたってことなのよ、お父さんはずっと。
そうですか。
うん、だから彼にとってはとにかく自分は大人になりたい、一人前の彼だと大人になりたいわけだよ。でもその時一番最初に親はまず自分の文句を言うのをやめてもらいたいと、自分を認めてもらいたい、自分の可能性を信じてもらいたいという思いはきっとあると思いますよ、彼にはね。だから一回あんまり口うるさく言わないようにして、信頼してるからあとは勝手にやれというような気持ちが伝わると、彼の固くなな心にスルスルっと柔らかい清水のようなものが、潤いが出ていくんじゃないかな、そんな気がしますよ。
でも普段は冗談言ったり褒めてやったり、
あ、わかります。お父さんの良いそういう面をこれから意識して人に施していった方がいいような気がしますね。
うん、
うん、それの方が楽しくなるかなって気がして、
うん、
はい、加藤先生にもう一回ね、ちょっと伺ってみたいなと思います。はい、
はい、ありがとうございました。
さっきちょっと言ったけど、はい、あなた息子さんをなんか褒めたことってあります？
いや、そっちはありますよ、いろいろ。普段はあんまり言うと嫌な顔するから、普段は楽しく朗らかにやってるんですよ。
あのね、
はい、
普段は楽しく朗らかにやっているにしては、
はい、
しつけっていうのは全然してなかったわけですね。
しつけは散々やったつもりですけどね。
あのね、親がきちんとした生活をしていれば、部屋をきれいに片付けなさいって言わなくても子供は守ることが多いんですけどね、
うん、
親が守らないで言っても守らないですよ。
そんなことないんですよ。もうご飯の食べ方なんか私の親から散々言われたんで、きちっとした片鱗は見えますよね。
うん、とにかく散々きれいにしろっていうことを言っていたと。だけど部屋はゴミだらけだったと。だけど親の顔はきちんと生活をしていたと。だからあなたの言うことをそのまま聞いていけば、全部やっていたけどダメだったということですから、もう本人が気がつく以外にこれは手の施しようがないです。
そうですね、はい、
だから今度も息子さんに、
うん、
本人が気がつく以外にどうしようもないですと、
うん、
それを言って、本人の責任を気がつくようにしましょう。
なるほど。
で、特別な性格でないとすれば、あなたも一度反省してみてください。なんで散々言ってるけれども言うことを聞かないんだと、自分の言い方に何かおかしなところがあるのかなという、
うん、
よろしいですか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
本人が気がつく以外にどうにもならないことはたくさんあります。